ウッドストリームのデジタル生活。このポッドキャストではパソコンや携帯電話などデジタルガジェットについていろいろ思いついたことなどをお話していきたいと思います。第8回目の配信になります。今回は Windows のハイブリッドスリープについてのお話と IC レコーダーについてちょっとお話したいと思います。その前にですね、いよいよ来週 Windows 7が発売になります。で、私先日富士山のビッグカメラで Windows 7 Professional Edition の特別優待パッケージを予約しました。いろいろどの Windows 7を買おうか悩んでたんですけども、価格的な話と、先日お話した 32bit、64bit 同梱という話とということをいろいろ検討しまして、予約しました。で、予約すると何か特典があるっていうことなんですが、ちょっとそれはどんなものか分かりません。いずれにしてもですね、10月22日、会社の帰りにビッグカメラの富士山店に寄って受け取っていきたいと思います。で、またインストールとかですね、その時のお話はその後の配信でお話しさせてもらいたいと思います。ではですね、Windows の、ハイブリッドスリープについてお話しさせてもらいたいと思います。これは Windows Vista から、付いている機能でして、これなんでこの話するかと言いますと、ほとんどの方がですね、Windows っていうと Vista より XP の方を使われている方が結構いると思うんですね。で、私もよく話を受けるんですが、XP でいいんじゃないっていうこと言われるんですが、で、実際ですね、XP でもいいと思うんですよ。Vista にする必要っていうのはあるかっていうと、今のところはないなと。で、今のところないなっていう状況がずっと続いてしまって、今度 Windows 7の発売になって、結局 Vista は、メインストリームから降りてしまうという形になってしまいます。ちょっとね、私としては非常に気に入ってた OS の一つなんで、ちょっと残念かなって気がするんですが、ただ私 XP から Vista に変えて、当初いろいろブログとかにも書いたんですが、互換性の問題でですね、やっぱり一回 XP に戻そうかなとかいろいろ考えたことがあるんですが、 XP に今更戻れないっていう一つ要因がありまして、それの要因の一つが、ハイブリッドスリープなんですね。で、これどういうのかっていうと、 Windows の操作を一旦止めるときですね、席を外すときとか、スリープ状態にして、席を外したり、一旦操作をやめる、中断するとかいう方法と、あと休止状態ですね、この2つパターンがあると思うんです。で、まずスリープ状態っていうのは、電源が入ったままメモリ上の状態もそのまま OS の動作をお休みにさせるというもので、で、これはその後すぐキーボードを押すなりマウスクリックするなり、電源ボタンを押すなりすると、数秒で Windows が元の状態に立ち上がるというものです。で、一方休止状態っていうのは、メモリの内容をハードディスクに全部書き出してしまって、で、電源を落としてしまうと。で、復帰させるときは電源を入れると、ハードディスクに記録したメモリの内容を全てメモリに読み出して、再開させると、状態完全に復元させるというものです。でですね、これ XP でも当然この機能あったんですが、どうもこの休止状態を使うとですね、正常に復帰できないということがよくあったんです。もちろん人それぞれ、私も自作パソコンなんで人それぞれ状況によると思うんですが、特にですね、 USB 機器、外付けハードディスクだとか、そういったのが休止状態から元に戻ると認識されなくなったりとかですね、正常に機能しないということがあって、機能としてついてるんだけど私は使うことがあまりなかったんですね。で、このハイブリッドスリープというのは一体何かというと、一旦スリープをすると同時にですね、休止状態と同じようにメモリ上の内容をハードディスクに全て書き出してしまうんです。スリープの状態から復帰させると、普通にもう数秒で Windows が元の状態に戻るんですね。電源を切ってしまうと休止モードと同じ動きになります。つまりメモリの内容をハードディスクに書き出しているから休止モードが動くわけなんですけども、その休止モードから今度は電源を入れ直して復帰させると、分ぐらいで Windows が元の状態に復帰します。つまりこの両方の機能をですね、スリープさせる機能と休止モードにする状態と、両方の機能を兼ね備えているというのがハイブリッドスリープという機能です。で、私の場合よくあるのは電気代の節約のためにですね、ちょっと外せ気を外すときは、スリープモードにして、寝るときとか出かけるときとか、ちょっとした時間を空けるときは元の電源を切って、休止状態にさせるということを使っています。なんて言いますか、デスクトップパソコンでありながら、ノートパソコンのような機動性があるっていう、そんなような使い方をしています。この機能のおかげでですね、私自身Windows Vista にしてから OS の再起動っていうのはあまりしなくなりました。まあ、あの OS の方も安定したっていうのもあるんですが、OS の再起動というともセキュリティパッチの重要なものを当てた時とか、まあ、アプリケーションをインストールした時、ウイルス対策ソフトが、新しいパッチを更新して、再起動してくれという指示がない限り、ほとんど Windows 自体が再起動することがなくなりました。だいぶ、ね、あの Windows としての機動性がこれで上がったんじゃないかなと思っています。この機能のおかげで、もう私はどうにも XP には戻れなくなったということがありました。当然この機能ですね、 Windows 7でもサポートしてますので、まあ、引き続き使っていきたいと思っています。次にあのちょっとだけなんですけども、IC レコーダーの話をしたいと思います。先日 Twitter で、いろいろとポッドキャストの録音とかのことをいろいろお話しさせてもらってた時に、まあ、IC レコーダーを導入されてはどうでしょうっていうお話いただきまして、で私も、まあ、今パソコンにマイクをつなげてやってるんですが、IC レコーダーがあるといつもパソコンの前に座ってなくても気軽に録音できるし、まあ、いろいろ便利なとこあるよっていうことをいろいろ教えてもらいまして、ちょっと先日お店とか行ってですね、見てきました。 IC レコーダーっていうのは今市場がどのメーカーが推してるかというと、やはりソニーと三洋とオリンパスですね。でいろいろ話聞くと、まあ、私の言ったビッグカメラ藤沢店さんの推し方によると思うんですけども、どうもオリンパスがですね、国内市場がトップでして性能的にもかなり評価が高いという言い方を、まあ、店員さんされてました。で IC レコーダーなんですけど、価格帯がですね、大体1万円ぐらいというのがボリュームゾーンでして、今次が2万円台、2万円台というのはちょっと高機能タイプで、それ以降のやつが 4,5 万するやつがあるんですが、それソニーのリジネ PCM の使えるいいやつとかなんですけど、それがまあハイエンドマシンとして出回っています。で1万円のボリュームゾーンっていうのは大体ですね、まあ、記録できる音声フォーマットが MP3 だったり WMA だったりしまして、でメモリーは大体 2GB から 4GB ぐらいというようなラインナップですね。で2万円台ぐらいになると記録できるのがリニア PCM ですね。もうほとんど原音に近い形の記録、まあ、これはおそらく WAV ファイルの記録になると思うんですが、まあ、その方式に加えてメモリの容量とも 8GB とかいうタイプもありますし、SD メモリーカードを後から追加することによって容量をアップさせるということもできるみたいです。 IC レコーダーからパソコンへの音声のデータの転送方法なんですが、まあ、大体は USB 接続で転送、もしくは USB 端子のないちょっと低価格帯のものは SD メモリーカードを使って、まあ、パソコンにそのメモリーカードを挿して読ませるということをやっています。まあ、2万円台以降の上位機種ですね、それについてはメーカーの方が音声編集ツールのサブセット版というような感じのものをつけています。まあ、それ以外ですね、もうほとんど普通にというか、これが本来の使い方なんですが、会議の内容を記録したりとかですね、まあ、英会話の練習に使ったりとか、そういった用途に使っているもので、まあ、特に音声の編集っていうのはあまりしないんじゃないかなと思っています。まあ、私のようなポッドキャストで使おうとする場合、音声の編集は必要でして、編集に使っているオーダーシティというフリーソフトウェアですね、これで使える音声フォーマットのものじゃないと使えないなということを今調べてたんですが、このオーダーシティというのはですね、 WMA のフォーマットをサポートしていないんですね。ファイルをちょっと読み込ませようとするとこのフォーマットをサポートしていませんと出てきてしまいます。で読み込ませるのは、普通の WMA の音声ファイルと、あとは MP3 のファイルですね。でこれなら読むことができます。なら MP3 をファイルフォーマットしてサポートしているのが使えるかなと思ってたんですが、でもオーダーシティではですね、 MP3 のファイル編集はできるんですけど、かなり細かいところまでのこの切ったり貼ったりとかですね、そういった操作がちょっと今調べている状態では使えないようでして、そうなるとリニア PCM のものじゃないといけないのかな、他の方どうしてるのかなっていうところで今いろいろ調べているところです。まあ、いずれにしてもですね、ちょっとお店の方にいろいろ聞きまして、まあ、どういったことに使われますって聞かれたんで、じゃあ実はポッドキャスト始めまして、そういったところで気軽にどこでも録音できるような、環境が欲しくて、調べてますっていう話された時ですね、まあ、音楽とかやられるわけじゃなければ、まあ、1万円ぐらいの、オリンパスのですね、V72 とかそこら辺を勧められたんですが、ただちょっと音声こだわりたいとかいろいろ高貴なものを求めたいというんでしたら、まあ、ちょっと値段上がるんですが、オリンパスの DS750 とか DS700、 22,800 円とか19,800円とかそのぐらいなんですけど、まあ、ここら辺でもよろしいんじゃないでしょうかっていうふうに今進められています。まあ、ちょっとね、ただ予定してた金額が大体1万円ぐらいで考えてましたんで、ちょっと高い買い物になっちゃってどうしようかなと、考えてるところです。まあ、そう考えるとね、普通に今パソコンでこうやって録音してる分でも使えてるんで、買おうかどうしようか、ちょっと今考えてるところです。来週3曜から、リニア PCM の録音に対応した、1万円ぐらいの IC レコーダーの機種が発売されるようです。で、まあ、それを見てどの機種にするか決めようかなと思ってます。どうもビッグカメラの藤沢店さんはですね、どうもオリンパスをかなり押してるみたいでして、まあ、お話しすると、オリンパスの方に話を持ってるんですけどね、まあ、確かにオリンパスの製品非常に興味深い機種でして、ちょっとこれも候補の一つに挙げています。まあ、いずれにしてもまでちょっといろいろ調べてですね、ここでまたお話しさせてもらいたいと思います。はい、そういうわけで今回は Windows のハイブリッドスリープの話と IC レコーダーについてお話しさせてもらいました。まあ、ちょっとなかなかですね、ハイブリッドスリープにしてもこう技術的な話を言葉で伝えるっていうのはなかなか難しいものでして、まあ、うまく伝わったかなっていうのは正直で心配なところあるんですけども、今後もですね、いろいろと私が使ってて便利なところとか、まあ、来週 Windows 7発売になりますんで、そこら辺の Windows 7で新しくこういうことができるようになったとか、まあ、実際使ってみて、どうでしたっていう話を、またしていきたいと思っています。あ、それとですね、また IC レコーダーとかですね、またちょっと携帯電話の話とか、いろいろネタを探して、お話したいと思います。また次回もよろしくお願いします。